今日ですね、まずちょっと映画といいますか、アニメをね、見ていただきたいんです。で、私がここで口で説明するよりも見たら早いです。ですので、まずですね、このタバナクルですね、ですね、どうしましょう、ここにしましょうか。はい。幕屋の構造に関してですね、出エジプト記26章です。あ、25章ですね。ここが今読まれます。
Each sheet must be 42 feet long and 6 feet wide. All 10 sheets must be exactly the same size. Join 5 of these sheets together into one set. Then join the other 5 sheets into a second set. Put loops of blue yarn along the edge of the last sheet in each set. The 50 loops along the edge of one set are to match the 50 loops along the edge of the other. Then make 50 gold clasps to fasten the loops of the two sets of sheets together, Make heavy sheets of cloth from goat hair to cover the tabernacle. There must be 11 of these sheets, each 45 feet long and 6 feet wide. All 11 of these sheets must be exactly the same size. Join 5 of these together into one set and join the other 6 into a second set. The sixth sheet of the second set is to be doubled over at the entrance of the sacred tent. Put 50 loops along the edge of the last sheet in each set, and fasten them together with 50 bronze clasps. In this way, the two sets will become a single unit. An extra half sheet of this roof covering will be left to hang over the back of the tabernacle, and the covering will hang down an extra 18 inches on each side. On top of these coverings, place a layer of tanned ram skins, and over them put a layer of fine goatskin leather. This will complete the roof cover.
次はアークをお願いできますか。で、これが至聖所に、入ります契約の箱ですね。25章です。出エジプト記25章です。
Make an ark of acacia wood, a sacred chest, 3¾ feet long, 2¼ feet wide, and 2¼ feet high. Overlay it inside and outside with pure gold, and put a molding of gold all around it. Cast 4 rings of gold for it, and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. Make poles from acacia wood and overlay them with gold. Fit the poles into the rings at the sides of the ark to carry it. These carrying poles must never be taken from the rings. They are to be left there permanently. When the ark is finished, place inside it the stone tablets inscribed with the terms of the covenant which I will give to you. Then make the ark's cover, the place of atonement, out of pure gold. It must be 3¾ feet long, and 2¼ feet wide. Then used hammered gold to make 2 cherubim and place them at the 2 ends of the atonement cover.
これはケルビンです。
Attach the cherubim to each end of the atonement cover, making it all one piece.
The cherubim will face each other,
looking down on the atonement cover with their wings spread out above it. Place inside the ark the stone tablets inscribed with the terms of the covenant, which I will give to you. Then put the atonement cover on top of the ark. I will meet with you there.
で、主はここであなた方と出会うと。
Between the gold cherubim that hover over the ark of the covenant. From there, I will give you my commands for the people of Israel.
それから次にですね、テーブルをお願いできますか。これが、聖所にありました備えのパンのテーブルですね。
Then make a table of acacia wood, 3 feet long, 1.5 feet wide, and 2.25 feet high.
出エジプト記の25章23節からですね。
Molding of gold around it. Put a rim about 3 inches wide around the top. 25
章23節から。
The molding all around the rim. Make 4 gold rings and put the rings at the 4 corners by the 4 legs, close to the rim around the top. These rings will support the poles used to carry the table.Make these poles from acacia wood and overlay them with gold. And make gold plates and dishes, as well as pitchers and bowls to be used in pouring out drink offerings. You must always keep the special bread of the presence on the table before me.
それからランプスタンド。これが31節から25章31節からです。この聖書を読んでますので、31節からを、見てください。
Make a lampstand of pure hammered gold. The entire lampstand and its decorations will be one piece. The base, center stem, lamp cups, buds and blossoms. It will have six branches, three branches going out from each side of the center stem.Each of the six branches will hold a cup shaped like an almond blossom, complete with buds and petals. The center stem of the lampstand will be decorated with four almond blossoms, complete with buds and petals. One blossom will be set beneath each pair of branches where they extend from the center stem. The decorations and branches must all be one piece with the stem, and they must be hammered from pure gold. Then make the seven lamps for the lampstand.And set them so they reflect their light forward. The lamp snuffers and trays must also be made of pure gold. You will need 75 pounds of pure gold for the lampstand and its accessories. Be sure that you make everything according to the pattern I have shown you here on the mountain.
それからタバナクル2をお願いします。で、これが構造体です。縦板が組み合わされてですね。
The framework of the tabernacle will consist of frames made of acacia wood.
で、アカシア材で作られたわけですが。
15 feet high and 2 and a quarter feet wide.
で、下に2本、ホゾが出てます。
So they can be joined to the next frame. All the frames
must be made this way. で、あそこに銀の台座が2つはまるんですね。20 of these frames
will
support the
side of
the tabernacle. 1枚の板につき2つはまります。
They will fit into 40 silver bases, two bases under each frame.On the north side, there will also be 20 of these frames, with their 40 silver bases, two bases for each frame. On the west side, there will be 6 frames, along with an extra frame at each corner. These corner frames will be connected at the bottom and firmly attached at the top, with a single ring forming a single unit. Both of these corner frames will be made the same way.
So there will be 8
frames on that end of the tabernacle, supported by
16 silver bases, two bases under each frame.
Make crossbars of acacia wood to run across
the frame. 5 crossbars
for the north side of the
tabernacle, and 5 for the south side.
Also make 5 crossbars for the rear of the tabernacle, which will face westward. The middle crossbar, halfway up the frames, will run all the way from one end of the tabernacle to the other. Overlay the frames with gold and make gold rings to support the crossbars. Overlay the crossbars with gold as well. Set up this tabernacle according to the design you were shown on the mountain.
今度26章31節からになりますね。これは至聖所と分ける幕です。
Across the inside of the tabernacle hang a special curtain made of fine linen.
31節から26章31節から37節。
Using blue, purple, and scarlet yarn, hang this inner curtain on gold hooks set into four posts made from acacia wood and overlaid with gold. The posts will fit into the silver bases.When the inner curtain is in place, put the Ark of the Covenant behind it. This curtain will separate the holy place from the most holy place.
これ至聖所ですね。
Then put the Ark's
covenant,
the place of atonement, on top of the Ark of the Covenant, inside the most holy place. Place the table and lampstand across the room from each other outside the inner curtain. The lampstand must be placed
on the south side,
and the table must be set toward the north. Make another curtain from fine linen for the entrance of the sacred tent, and embroider exquisite
design
using blue, purple, and scarlet yarn.
Hang
this curtain on gold hooks set into five posts made from acacia wood and overlaid with gold. The post will fit into five bronze bases.
それから今度は外庭に行きまして、祭壇です。アルタですね。外庭にある祭壇です。
Using acacia wood, make a
square
seven and a half feet wide, seven and a half feet long, and four and a half feet high. Make a horn at each of the four corners.
27章出エジプト記27章1節から。
Overlay the altar.
その外に聖堂銅で覆いまして、
meat hooks and fire pans will all be made of bronze.
ブロンズでできてます。銅でできてます。
Fit the grating halfway down into the firebox, resting it on the ledge built there.
で、こう4つの角が出てきて、
altar, make poles from acacia wood and overlay them with bronze.
で、また棒で持ってですね、運ぶようになっていると。
Put the poles into the rings at the two sides of the altar. The altar must be hollow, made from planks. Be careful to build it just as you were shown on the mountain.
で、最後に、外庭ですね。これ前傾ですが、手前が東側です。で、東側から入って、
courtyard for the tabernacle, enclosed with curtains made from fine linen. On the south side, the curtains will stretch for 150 feet. They will be held up by 20 bronze posts that fit into 20 bronze bases. The curtains will be held up with silver hooks attached to the silver rods that are attached to the posts. It will be the same on the north side of the courtyard. 150 feet of curtains held up by 20 posts fitted into bronze bases with silver hooks and rods. The curtains on the west end of the courtyard will be 75 feet long, supported by 10 posts set into 10 bases. The east end will also be 75 feet long. The courtyard entrance will be on the east end, flanked by two curtains. The curtain on the right side will be 22 and a half feet long, supported by three posts set into three bases. The curtain on the left side will also be 22 and a half feet long, supported by three posts set into three bases. For the entrance to the courtyard, make a curtain that is 30 feet long. Fashion it from fine linen and decorate it with beautiful embroidery in blue, purple, and scarlet yarn. It will be attached to four posts that fit into four bases. All the posts around the courtyard must be connected by silver rods using silver hooks. The posts are to be set in solid bronze bases. So the entire courtyard will be 150 feet long and 75 feet wide, with curtain walls 7.5 feet high, made from fine linen. The bases supporting its walls will be made of bronze.
All the articles used in the work of the tabernacle, including all the tent pegs used
to support the tabernacle and the courtyard curtains, must be made of bronze. Tell the people of Israel to bring you pure olive oil for the lampstand, so it can be kept burning continually.
The lampstand was placed outside the inner curtain of the most holy place in the tabernacle.
Aaron and his sons will keep the lamps burning in the Lord's presence day and night. This is a permanent law for the people of Israel, and it must be kept by all future generations.
はい、まだですね、あるんですが、ちょっと今日はここまでにしておきまして、プリントをですね、ご覧いただきたいと思います。で、今新約に生きている私たちクリスチャンと一体何の関係があるのか。ね、これ実は、旧約聖書っていうのは絵本ですから、神が我々のために成してくださる、あれ成してくださったことを絵で見せてくれる。 ね、ですからこれを見るときに神の御心がそこに、書いてあることを汲み取る必要があるわけです。で今日見たいのはプリントご覧ください。今ここに、映し出されたアニメのですね場所、出エジプト記25章から、30章、それから新約でいうと第一コリント、2の9をですね見てみたいんです。で前回は幕屋建造の条件ということで、今私たちがこの旧約の古い石の律法からは完全に解放されたものであるということを申し上げましたね。で今日はこの幕屋建造の順番を見てみたいんです。順序よろしいでしょうか。で、まずですね、出エジプト記の25章をご覧ください。でこれね新共同訳ですと、実は込み出しが全部ついておりまして、この順番が非常に明確になってるんです。で私ちょっとね新共同訳を、紹介しますのでお聞きください。まず25章にはこう書いてあります。幕屋建設の、指示、ね、で主はモーセに仰せになったと。で、イスラエルの人々に命じて私のもとに奉納物を持ってこさせなさい。であなたたちは彼らがおのおの進んで心から捧げる私への献納物を受け取りなさい、うんぬん。でこれは前回、前々回ぐらいに説明しましたよね。材料、材料。そしてまず第一に25章の10節、ここで材料を持ってこいということで、いろんな材料、金銀青銅青紫、これはもう前々回ぐらいに申し上げましたね、材料を持ってきます。そしてまず何を作れと言っているかと言いますと、25章10節見ると箱なんです。契約の箱ね。で我々ね普通に考えるとですね、ああいう幕屋、さっき絵で見ました、このアニメで見ました、グラフィックスで見た幕屋を作るときにどこから始めます？いわゆるこういう建物を建てるときにね、何を始めに建てます？まず基礎ですね、基礎です。で基礎にコンクリートを流し込んで、その基礎がきちんと水平が取れてね、その基礎をきちんと据えるっていうのが全ての建築のルーツですよね。例えばものすごく高いビルならば、いかに深く地中に、土台を植え込むか、これが一番初めに行われる。ところが神の建造の指示の順番を見てください。まず初めに何？箱です。契約の箱です。でこの箱を先ほど見ましたね、アカシア材で作る。でこのサイズは、10節からね、寸法は縦 2.5 アンマ、あるいはキュビット、横 1.5、 高さ 1.5 ね、こういう、直方体で、純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作ると。で4つの金管を鋳造し、これを箱の四隅にの足につける。そこに棒を刺して運べるようにしなさいと言いましたね。でダビデの時代にですね、この契約の箱を運ぶときに失敗した人がいますよね。誰でしたっけ？ウザ。ウザはこの契約の箱が落ちそうになったときに何しましたっけ？手で支えてしまった。それによってウザは撃たれましたよね。なんてことをするんだとダビデはあの時神に申し上げて、もうこんなことするならあなたに従うことができないと言ってダビデは神に訴えましたよね。自分の家来死んじゃったわけですから。しかも動機は、動機はいい動機ですよ。でしょ？支えようとしたんです。ところがですね、神の目から見て人間的にいいかどうか問題じゃないんです。大事なことは何かというと、この箱を運ぶならば神の指示に従わなければならないということです。この契約の箱っていうのは別名証の箱ですよね。私たちも今証の箱を運ぶんです。だけれどもその運び方が注意がいるということです。 自分勝手なやり方で運んだらば、これはウザと同じになる。まあもちろん今我々天からの光でね、なんか稲妻に打たれてなんてことはないですが、しかし霊的な命はそれで死にます。私たちがこの契約の箱を運ぶときに、私たちは自分勝手な人間の方法、人間が発明してね、例えば教会成長セミナーだとか、そういう人間が喜ぶようなイベントを打って、こういう箱を運ぶことできます？できない。我々はいわゆる何かそのパフォーマンスを行って、人が喜ぶようないわゆる正解だとかですね、そういうところで証の箱を運ぶことできます？できない。また人間が作ったプログラムに従って何かね、もう、きちきちとね、お勤めを、礼拝のお勤めをね、プログラム通りに行って証の箱を運ぶことできます？できないんで。それが宗教です。宗教っていうのは人間の目には OK なんです。神の目には NO です。ですからこの契約の箱を運ぶときに運び方があるということです。この二つの、ね、輪っかに棒が入り、その棒ももちろんアカシア材でできて金が巻かれているんですが、それで運ばなければならない、ね、この神の方法に従わなければならないということです。でこの契約の箱は、後でまた細かく見てみたいと思うんですが、何を表すんでしたっけ？イエスご自身です、ね、でこのアカシア材はイエスの人間性、純金はイエスの神性でしたね。でその中に入っているもの、立法の石板、それから目の生えた、アロンの杖、杖に目が生える、これは死からの復活を意味する。そして、マナ、金の骨盤にか壺に隠されたマナが入っている、命を与えるマナであるキリスト、これがこの契約の箱です。この契約の箱の運び方に注意がいるということです。我々今どこに契約の箱を皆さん持ってます？私たちここに物理的にはないんです。しかし皆さんの霊の中にこの契約の箱があるんですよ、ね、この契約の箱の実体はどなたですか？ジーザスです。でその箱を我々は証しするんですが、その証しの仕方は神の目から見た方法で運び明かさなければならないということです。勝手にウザがやったようなことをやる、これは霊的な死を招く。ですから人間的にいわゆる教会をでかくしようとか、人間的にね、世の中の人を喜ばせながら、あなたは高価でたっとい愛されるために生まれてきたのよなんていうね、そういう砂糖まぶしをやって、多くの人々の関心を買ってこの箱を証ししようと思ったら、それはウザと同じです。私たちはね、前に言いましたよね、世の人に福音を伝える時には何しろって言いました？喜ばせって言いました。世の人を喜ばせって言いました。どっかに書いてありましたよね。攻めって書いてあったでしょ。教え、ね、諭し、攻めよって書いてあるでしょ。書いてあったよ、聖書に。つまり彼らの良心に触れるんです。そうでしょ。彼らが喜んで気持ちよくなって、そんなのやってどうすんの。今なんかね、あのね、紅白歌合戦にね、あるゴスペル歌手を送ろうっていうキャンペーンがあるんだそうですよ。みんなで投票してね、NHK に投票して、そういう歌手を紅白に出せ。愚かな、愚かしい、なんとかっていう歌があるそうなんです。その歌を歌う歌手がいる、それをね、みんなで推薦して、クリスチャンがですよ、日本の教会が一致して推薦してね、紅白に推薦して紅白に出せというキャンペーンがあるんだそうです。愚かしい。こんなものこそ人間の方法による運び方です。ウザと同じです。そんなものやって何になります？紅白歌合戦にね、ゴスペル歌詞が出て何の証になります？なるわけがない。これが今の日本キリスト教の状態です。証の箱を運ぶのに何をやってます？人間のイベントをやろう、用いよう、そこで証されます？ NO。 神の契約の箱を運ぶときには性別されてないといけない。でこの契約の箱はね、イエスキリストなんです。イエス・キリストをどのように運び、どのように証しするか、これがまず第一に来るべきなんです。幕屋建造のスタート。そしてその次に来るのは何でしょうか？机、ね、机はさっき見ましたね。12個の備えのパンが置いてある机です。そしてその後に食台です。 で、燭台というのは、これは七つのですね、こう分かれたメノラーという、ね、七つの、枝分かれした金の燭台。そこに油を注いで、それを絶やさないように灯火を燃やしているわけです。で、この灯火というのは何かと言いますと、まあ後でも言いますが、黙示録では神の七つの目、神の七つの霊って呼ばれてるのね。この火を我々祭司はさっき言ってましたね、夜も昼も灯さなきゃいけない。今私たちの中にその七つの火が灯るんです。なぜ？我々のうちにこの霊が与えられているから。それを消してはならないって書いてある。ですからパウロは新約聖書の中で何て言ってましたっけ？聖霊を悲しませてはならない、聖霊を消してはならないと言っている。常に油をそこに、ね、流して、そこに炎を燃やしてないといけない。これは神の七つの目、神の七つの霊です。そして次に来るのが幕です。幕。さっきこういうコの字型のね、こういうコの字型の枠を作りましたね。で、その上にこう、層、4つのですね、4枚の幕の層があるんです。で、一番下にあるものは、このね、はい、見てください、26章。天布のより糸で、まあ、これは白です。で、青、紫、黄色の糸を使って、ケルビムの模様を織れ。これが一番内側に来る幕です。で、その次に来る幕はですね、ヤギの毛、ね、ヤギの毛。さらにその次に来るのが赤くなめしたお羊の毛皮。そして一番外側に来るのがジュゴンの皮。この4枚の層で幕屋は覆われていた。で、この4枚にももちろん意味があるんです。ね、後で説明します。それから次に来るのが幕屋の、縦板と横木。ね、縦の板がこう立って組み合わされてましたね。で、その横木がこう刺されましたね。で、これが次に来る。そして次に来るのが、死聖所の垂れ幕です。死聖所と聖所を分ける垂れ幕。これが26章の31節。それから36節で天幕の今度は入り口の幕。ね、入り口の幕が来ます。そして27章に行きますと、祭壇です。アカシア材で祭壇を作る。それでそれに、銅ですね。青銅でそれを覆う。そこで動物が焼かれていた。から9節になりますと今度は庭です。外庭ね。そして、20節で常夜灯、夜でも明かりを取るように常夜灯をつける。そして28節になりますと祭司の服、それでエフォード、これも後でね、次回またグラフィックスでお見せしますが、祭司の服、エフォードあるいはエフォデ、新改訳ではエポデってなってるのかな、ね、エポデ。それから胸当て、胸当て、ね、そして上着、さらに額当て、アロンの子らの衣服、これが28章、要するに祭司の服装、ね、それから29章に行きますと、ここで祭司の性別が行われます。祭司の性別が行われる。そしてここで日ごとの捧げ物が捧げられる。38節ね、29章38節。それから30章に行きますと、香を炊く祭壇。そして、30章11節、命の代償。17節、手足を清める。22節、性別の油。34節、香料。こういう順番で、この幕屋の立てる順番、それからそこで何をするかという手順が決められているんです。で、40章へ行ってください。出エジプト記の40章に飛びますと、ここで実際にね、この、その前までに材料をね、みんなで作るわけです。幕だとか、縦板だとか、ね、いろんなものを作る。そして40章に行きますと、ここで主はモーセに仰せになったと。で、第一の月の第一日に幕屋、つまり臨在の幕屋を建てよう。で、そこに掟の箱を置き、ここで実際に建造が行われたんです。で、この順番は先ほどの順番です。まずはこの中のね、契約の箱を入れる幕屋。で、そこに契約の箱を置く。 という形で、あと順番がですね、先ほど言った順番で実際に行われた。はい、そこでこの順番を見るときに何を見ることができるかということです。はい、皆さんですね、プリントをご覧ください。契約の箱というのはキリストを意味していた、ね、キリストはどういうお方だったかと言いますと、ヨハネ 1-14 に書いてありますように、イエスは神のロゴスでした。しかしそのロゴスなるお方がある時に時間の中に入ってくださって、そして 1-14、言葉は肉体となって、あるいは肉体を取り私たちの間に幕屋を張った。これは幕屋を張ったというのが言語ですよ。宿ったとか我々の間に住んだとかっていうのは意訳です、ね、私たちの間に幕屋を張った。でこのキリストは幕屋を張ったお方であるということです。でこのね、いいですか、皆さんの救いは順番があるんです。皆さんは自分で救われます？自分で一生懸命滝に打たれて南行釘をやってですね、ねえ、よく仏教でやるでしょ、あの比叡山かなんかで、ね、2000日暗夜とか言って山々を2000日かけて歩き回る。でやった人がなんか一人か二人いるんだそうですね。でなんかそれやると アジャリとかなんとかっていう格別な称号がもらえるんだそうで、ね、なんとかっていう方がやってた。ああいうことやって救われます？ No。 我々の人間の側から神へ、ね、到達することは無理。ヤコブがベテルでもって見た夢、あれはどういう夢でしたっけ？あの夢の中に出てくるはしごは、はしごっていうと普通は下から上へ立てるんですよ。だけどあそこのところを見ると上から下に向かって立てかけられていたという言葉になっている。不思議な言葉で書いてある。上から下にかけるはしごなんてないです。だって屋根の上に乗ってたらなんで、もう乗っかってるんだからいらないじゃないですか。だけど神の方から下に向かってかけたはしご、そこを天使が上り下りしていたね、ですからはしごっていうのは、天と地を結ぶはしごっていうのはどっちからかけられるべきなんですか？天からです。天からかけられない限り我々が下から積み上げることはできない。それは何でしたっけ？バベルの塔です。下から立て上げて上上、見てください、今どんどんどんどん上上でしょ。六本木ヒルズとか言ってヒルズ族とか言ってね、俺たち金持ちなんだ、2000億くらいはどってことはねえぞとか言って買い占めてるんでしょ。 TBS もかわいそうに。あいつらはなんだ、みんな思ってんじゃないですか。今まで人が永遠と築き上げてきたものを金があるからって買い占めてっちゃう、非常に気分が悪いのはあのヒルズ族っていうのはね、好きじゃないですね、私も。ああいうのは金で人の横っ面張り倒すようなね、こう嫌ですね、非常にね。だけど人間は下から上へどんどん立てたいんです。で一番上をペントハウスと言いまして、ペントハウスに住める人はもう VIP ですよ。そうでしょ。で東京タワーもなんかこれからまた高くなるそうですね。あれ今333メートル、あれ360何メートルになるんだそうです。どんどん高くしようとする、これ人間の宗教です。神の側から来なければ誠のはしごは届かないんです。そのはしごの実態はどなた？ジーザスです。天から降りてきたイエス、この方がなかったら我々の救いなんていうものは始まらない。ですからまずこの幕屋建造のスタートは何から始まるんですか？天から下ってきたこの誠のはしごであり、我々の間に幕屋を張った契約の箱であるイエスです。これがなかったら始まらないんです。いくら土台をきちんとやってね、綺麗なものをやったって、その中心に置かれるものがなかったらこれは宗教です。そうでしょ。キリスト教という宗教がある、ね、いわゆる西洋から回ってきて仰々しく、ね、十字架のこの長い杖かなんだか持って、でこんな帽子かぶってさ、ね、なんかやるじゃないですか。ああいうのって何なの？あれ宗教です。宗教です。人間が勝手に作ったものです。しかしそういうものは我々を救わない、変わっただけ。その実体中心に置かれているお方を得ない限り宗教です。ですから神のまず働きはどこから始まるか、イエスが来る 契約の箱が我々の間に幕屋を張るというところがまずはスタートであるということ。それで詩編の8編を見ますと、ね、8編の4節見ますとこう書いてあります。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぐ。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのか、人の子は何者なのか、あなたが顧みてくださるとは。神が一方的にね、我々を何とかしようと思ってくださったから今の私たちがある。じゃあ我々のスタートはどこにあります？自分の何か。私は50年間主日礼拝を一度も休んだことがありませんって豪語してる牧師がいるそうですが、なものは関係ないって病気であろうが怪我しようが張ってても礼拝に行けとか言って、私たちの礼拝はどこで行われるわけ？霊と真理です。ね、あの山だこの山じゃない、今その契約の箱はどこにあるわけ？我々の霊の中ですから、この中で私たちはどこででも礼拝できるんですよ。えめ、これお勤めにしたらこんなものこそね、日本人どんどん嫌になりますよ。日曜日ね、仕事で疲れてんのに、なんでつまらん話聞くためにさ、お勤めに行くんですか。嫌ですよ、僕も嫌楽しいからやれるんであってね、楽しくなかったらやめた方がいいでしょ。で、第一ヨハネ4の10にこう書いてあります。第一ヨハネ4の10こう書いてある。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになった。スタートはどっち？神です。私たちから一切出ていないということ。根本はどこ？向こうです。で、向こうが勝手に愛してくれた。だから逆に言えば、我々がどういう状態であれ、向こうが愛だから勝手に愛してくれて、我々に御子をくださった契約の箱を。ここにいればね、そんなに不安にならないって。失敗したから神に見捨てられるとか呪われるとかね、そんなのなんで不安になるわけ、恐れるわけ。実はその人の内側を暴露しているだけです。信仰がないの。そうでしょ。人から何か言われたからどうのこうのの問題ではない。その人の内側が暴露されているだけ。エメン。私たちは本当にこの神がどういうお方か知っていれば、人から何言われようとさえ揺らがないはずです。でしょ。なぜ？神が愛だから愛してくれた。神の勝手です。わお。じゃあ私たちに誇るとこあります？何もない。じゃあ我々の立場によって神の愛は揺らぎます？揺らがない。もういつも同じなのよ。これがスタートです。ここにしっかり立つことです。まず神が一方的に契約の箱をくださった。エメン。そこにいれば皆さん、なんでアップダウンします？いや、それ感情はアップダウンしますよ。だけども我々の根底は揺らがないんです。エメン。そこにまず信頼してください。エペソ 1-4、 エペソ 1-4 にはこう書いてあります。神はいつ私たちを選んだというふうに書いてあります。エペソ 1-4 です。こう書いてありますね。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになった。えめ？主よ、余計なことしないでください。私別に選ばれる必要なかったと思ってる人います？我々はもしそう思ってたとしても選ばれちゃったんだ。それを取り消すことはできない。皆さんの運命はもう決まっちゃってるわけ。えめ。ここから皆さんどうやって逃れます？神の御心からどうやって逃れます？ もういいです主よ、構わないでください、俺一人でも行くんだからって、いじけるとやりますよ、いい、どうでもいい、やめ、クリスチャンやめとか言ってね、あの先生嫌いとかもう行かないとかいろんなこと言い出す、ブツブツブツブツブツ。しかしそう言ったとしても取り消すことはできない、神から逃れることは皆さんはできない、逆に言えば必ずこれはなるということです。なぜ、神が始めたんですよ。神が始めたものがなんで途中で、あ、失敗したとか言ってね、あ、ダメになっちゃった、あららってなります？なるわけがない。神は全能で全てを成し得るんでしょ、ならば途中で失敗するはずがないんです。えめ、あのね、私がディスカッションして再建主義の方と喋ってたらね、こう言うんだな、神はね、いわゆるディスペンセーションっていうのは、例えばね、無垢の時代、アダムといえばね、それは良心の時代とか、立法の時代、王国の時代といくつかにこう分けて考える。それはおかしいっていうわけ。なんでかっていうと、神が失敗したからだ。神がね、そういういろんな各時代にそういうやり方して、あたかも失敗したように見えるからね、そういう考え方ダメだっちゅうわけ。でとにかく旧約の立法そのまま適用しろっつうんだよね。なんでこうなっちゃうのかさっぱりわかんないんだけど、勝手に思い込んで勝手にいろいろ一人でね、こう空回りしちゃってるわけね。僕が言ってないことまで批判するんだからね、話にならない。ちょっとこっち大丈夫かなと思うんですけれど、クリスチャン多いですね、空回りする人。神失敗してます？No。 神の御心が時代時代に応じてどんどんどんどん正確に明らかになっていくんですよ。でそれを最終的に明確に明らかにしたお方が誰？キリストです。そしてそれを完成したお方が誰？キリストです。もう完成されているんですよ。ですから我々に立法、旧約立法適用するかしないかの問題、ナンセンスです。私たちはこの完成された霊的事実の中に生きる、生きる、この時にね、御霊に従っている者の中に自動的に立法の要求が全うされちゃうんです。えめ、私たちは自動的にその中にもういるだけで OK だ。これが聖書の見方です。あの人たちが自分の不信仰を暴露してるのよ。そうでしょ、神が失敗した歴史が旧約聖書だって言ってるようなもんです。 No。神の御心がどんどん時代時代に応じて明確になっていったんです。そうですね、神が失敗します？するわけがない。皆さんは必ずこの御心の中に必ずなる、完成されてもういるんだから、いるんだから、ただ私たちが時間の中にいるから、その現れがこれからに見えるだけ。神はもう成功しちゃったんです。えめ、黙示録は全部過去形完了形で書かれている。よろしいでしょうか。そしてイエスは実際にね、我々をこの時間が始まる前にもう選んでいた。キリストイエスにあって我々をね、聖なる傷のないものにしようとしても選んでいた。これを取り消すことはできない。それを我々に届けるためにどなたが来たわけ？ジーザスです。旧約の実体であるイエスが来た。このイエスはまず何として来られました？命のパンです。命を与えるためにイエスはこの歴史の中に介入してくれた。ですからこの、出エジプト記25章でね、この、契約の箱の後に何が出てきます？何が出てきます？机です。パンを置く机です。イエスはご自身何て言いましたっけ？イエスは、私は天から下ってきた、何て言いましたっけ？私は石の立法だ。私はモーセの立法の立法として下ってきた、言ってます。立法はモーセによって与えられた。恵みと真理はイエスによってもたらされた。そのイエスは私たちに何をくださると言っているんですか？ヨハネ6の32を見てください。ヨハネ6の32節、なんて書いてあります？私は、何て書いてあります？私は、はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えられたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるもの。 そこで彼らが主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。この聖書において12のパンは必ずいつもそこにですね用意されていなければならなかったんです、ね、ここで弟子は何て言ってます？主よ、そのパンをいつも私たちにください。いつも私たちにください。今新共同訳で読んでますが、新改訳なんてなってます？いつでも、いつでも、いつも、いつも。パンは途絶えてはならない。このイエスのパンはいつも私たちに用意されている備えのパンです。ですからイエスはまず何を第一にしたかったんですか？我々に命を与える。その命は自動的に旧約の律法よりもっと上の水準を全うするんですよ。えめ？皆さんの義は律法学者の義よりはるかに優れているんですよ。信じます？わあ、ダメダメダメダメ、それ言わないでください、ちょっと律法の話しないでください、怖がる人がいる。 No、 私たちの義ははるかに彼らの義を勝っているんです。なんで？我々の得た義は何ですか？神の義です。ですから私たちはね、はるかに高いところにいる。そしてこのパンは命を、それを可能にする命をくださるパンなんですよ。エメン。ですから幕屋建造の第2番目は机、常にパンがそこにあるということです。皆さん、いつもイエスに求めれば、このパンはいつでも備えのパンです。エメン。ベニヒンのとこ行きます？あの正解、この正解行きます？オズボーンさんとかっていうとこ行きます？わざわざ金払って献金取られて、え、行きます？あんなのに。ナンセンス。命のパンは今どこに備えられている？皆さんの霊の中です。え、私たちにはもういつもこの備えのパンがあるんです。イエスを持っているものは全てを持つ。え、これが2番目です。そして次に何でしたっけ？次に出てくるのは食材です。食台は聖女の北側に置かれるとさっきね、グラフィックスで言ってましたが、この食台というのは我々の内なる光です。私たちの内を照らす光です。私たちの内にいつもこの光が灯っている。イエスはヨハネ 1-4 で何て言いましたっけ？ヨハネ 1-4 でイエスのことは何て明かしされてます？そうですね、もう一回大きな声を。言っていただけますか？ 1-4、 ヨハネ 1-4、 新改訳なんてなってます？この方に命があった。この命は人の光であった。新共同訳ですと、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった、あるいは暗闇は光に勝たなかった。この光が私たちのうちに今もう与えられている。で、そのね、いわゆる、メノラーと言いますが、このメノラーは7つに分岐しているんです。で、7つというのは何を意味するかと言いますと、これは神の完全な統治を意味します。完成を意味します。ね、神の完全な完成の数字です。7日目に神は、創造を完成して休まれたと書いてある。そしてこの7つという数字は黙示録見てください、ね、黙示録のですね、1章、ここにですね、1章の、ね、4から5節ぐらいのところにですね、7つの教会というのと、それからまた玉座の前におられる7つの霊からという言葉が出ています。7つの霊から。それから黙示録の3章に行きまして、ここにもですね、神の7つの霊と7つの星を持っている方という言葉が出ています。から4章にもですね、やはり神の7つの霊というのが出てきます。4章の5節ですね、神の7つの灯火がある。玉座の前には7つの灯火が燃えている。これは神の7つの霊である。さらに5章6節見ますと、 私たちはまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊である。エメン。皆さん、神って何人おられましたっけ？神はお一人ですね。ただ父と子と聖霊の3パーソンをお持ちだけど、ここに何て書いてあります？7つの霊。わあわあわあ。あれ？神って一人なの？なんで7つになっちゃったよ？ 7 つ考えちゃダメね。考えて納得できます？ No。 書いてある通りです。7つの霊ってどこ？さっきのメノラーです。だけどこのメノラーっていうのは見てもらえばわかりますけれども、元はいくつあります？元は一つです。一つの台座からね、こう出て七つに分岐している。それは何だって言ってました？この七つの霊、七つの光、七つの目、これは子羊の目、全地に使わされている目、あるいは霊です。だから私たちに今この霊が届いているわけでしょ。そしてあの当時に七つの教会があった、エペソ、スミルナとかね、あの教会っていうのは世の教会の代表です。あの時代の代表、また歴史的な教会の代表です。あそこに全部の教会の歴史、教会の状態が全部そこに書いてある。その七つを支配する七つの目、七つの霊が今私たちに届いているんです。ですから皆さんの中に何があるわけ？イエスの目があるんです。全地に使わされている七つの子羊の目があるんです。これが私たちのうちに燃えている油です。私たちは内側にイエスの目を持っているわけだから、この油がね、この油ももちろん燃えている油ですけれども、この油は同時に塗り油であって、この塗り油は我々に全てのことを教えるんでしょ。書いてありましたね。誰かに聞きます？個人予言もらって、ありがたいありがたい、先生から個人予言もらう、もらうな、誰にもらうんですか？たぶんあれはよくわからないな。私、あの先生からこういう子、こういう個人予言いただいています。なんか嬉しそうに言うんだよね。なんなんだあれは。ある人は30までに結婚する、でも私30万人なったんですけど、まだ結婚してないんですけど、この個人予言どうするんですか？それ占い、細木さんの方がいいって。細木さんの方がまともなこと言ってますよ、あの人。誰に聞くの？油です。油が全てのことを教えるって書いてあるね。その油はこの燃えている灯火の油でもあるわけ。なぜ私たちのうちにイエスの目が燃えているんだから、その目で物を見ればいいんですよ。エメン。その目が全てをジャッジするんです。イエスの目は裁く目でしょ。これは本物、嘘、全部を教える。だから偽りの教えを内側の油塗りで判別せよと言っている。エメン。この目が皆さんのうちにあるんです。子羊の目が、その目があらゆることを教えます。そうでしょ。これが七つの光です。私たちはこういうものをもうね、得てる。でこの順番見ると分かりますね。まず神の選びがあるイエスというお方、そして備えのパンとして、命のパンとして来られた。そして私たちのうちに何を置いてくださったの？この光を置いたんです。そして私たちのうちを七つの霊で、七つの目で見ることができるようにしてくださっているわけ。だから私たちが物事を見るときには、世の中の人が評価するのと違う見方になるんですよ。わかります？宗教をやってんじゃない。私の内なるこの七つの霊がね、塗り油によって私たちに全てを教えるんです。皆さんは子羊の目を持っているの。エメン。だから我々は主よ、あなたを離れてどこへ行きましょう、あなたの霊からどこへ行っても逃れられませんと。なぜ？七つの霊はもう全地に使わされているからです。逃げられない。諦めてください。ギブアップ、聖なるギブアップしたらば祝福です。クリスチャン、多くのクリスチャンギブアップしてないから苦しいの。勝手に自己芝居ね、一人芝居やってる。苦しい苦しい苦しい。一人芝居ですよ。皆さん、我々はギブアップするべきです。どこへ行っても主から逃れられない。 全地に使わされている7つの霊があり、7つの目があるからです。逆に言えば皆さんは全部主によって、ね、主が皆さんの上に目を留めてくださっている。この良き地っていうのは主の目が注がれている場所って書いてありましたね。同じように私たちには主の目が注がれている。ならば皆さんは何を恐れます？皆さんに起きてくるのは全部その主の目が全部見てくださっている。えめ、ならばならば我々は自分でもがきます？主が見てくださっている。目先がどれほどね、嵐みたいに見えようと、主がそれをコントロールしている。主から逃れられる？サタンだって主から逃れられる？勝手なことできる？できない。私たちはこの7つの霊から逃れられない。ならば早くギブアップしちゃうんです。そして主のその働きに任せちゃえばあとは楽です。えめ。でこの、ね、幕屋の上には4層、天布、これは義を表してました。白ですね、白。そして青は天の色。紫は皇帝の色、ね、それから火色、もちろん血の色でもあり、ユダヤの王の色である。この4層の糸で、ね、4つの糸でケルビムっていうのは神の裁きの代理です。あの命の木の道にケルビムが剣を持ってそこを守りましたね。だけども今このケルビムはまた同時に被造物の象徴でもある。そしてこの被造物の象徴はイエスが十字架にかかった時幕が裂かれました。ですからもうその裂かれたことによって神の裁きが終わったということです。また被造物はそこで葬られたということです。古いものが終わったんです。皆さんの上に裁きがこれからあるわけない、もう完了してるからです。そしてそのね、刺繍、ケルビムを刺繍し、さらにヤギの毛、ヤギっていうのはいい動物でしたっけ？よくないでしょ？これ異邦人ですよ。我々はヤギだと。だけども我々は選ばれた。さらに赤くなめした。これは前も言いましたが、赤、ね、なめす、お羊の皮。これはイエスの献身的ななめされた人生ですよね。お羊はもちろん、罪を取り除く、ね、羊。そしてジゴン。ジゴンというのは見かけはゴワゴワしてあんまり魅力がない。この4層が我々を覆っているわけ。えめ？このジゴンの皮で皆さんは覆われているんですよ。だからなんで悪霊を恐れんの？神社の周り行くのにイエスの血とかさ、あの人悪霊ついてるから怖いわと。なんでそんなことやるわけ？精霊派ってのはちょっとね、私から見ると人格障害ですよ。演技性人格障害、妄想性人格障害、妄想で振り回されている。私たちを覆っているのは誰？このお方でしょ。4層の、ね、こういう層で我々は守られているって書いてある。ジュゴンの皮ってのは丈夫なんだそうです。私もまだ見たことないですが、これで覆われている。じゃあ何を恐れます？恐れなくていい。だからイエスは恐れるな。新約聖書に何回出てきます？恐れるな。あなた方を痛めつけるものはないって書いてあるじゃないですか、ね、むしろあなた方にサソリを踏みつけ、蛇を踏みつける権威を与えたと書いてある。なんで、怖い、悪霊の攻撃、サタンの攻撃、なんでそんなもんでオロオロするわけ？ No。 私たちは守られている。むしろ私たちがそれを支配する権威を持っている。詩編91の4に書いてあります、ね、詩編91の4なんて書いてあります？これぜひ覚えてくださいね。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て小立て、夜脅かす者をも昼飛んでくる矢をも恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れるときすら、あなたを襲うことはない。えめ？これが神の約束です。ですから、ここにね、今今日ここまでしか時間がありませんの言えませんが、ね、この四つの順番、契約の箱、パンの机、食台、そして幕屋を覆う幕、この順番が私たちの救いそのものを表しているということです。アメン。 それでそれを完成したね、誠の実体がイエスである。そのイエスは契約の箱として今私たちのうちにおられる。私たちは契約の箱を運んでいる祭司なんです。アメン。祭司に任じられたものなんです。ならばその祭司の任務を果たす必要がある。これがこの後続く、ね、順番になります。祈りましょう。ハレルヤ。おお、Thank you. Oh, yes, Lord. おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ラハヤマサンドバ。おお、ハレルヤ。おお、Yes, yes, 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 yes.ハレルヤ。主を感謝します。私たちは生まれたくて生まれたわけでもなく、死にたくて死ぬわけでもありません。まだ自分の運命を時に呪い、時に親を恨み、いろいろな状況に対して憤りを覚え、嘆きを覚えてきたものであります。しかし主よ、あなたが天地創造の前から私たちを選んでいてくださったことを感謝します。なぜでしょう主よ、なぜ私たちが何故なので、何者なので、これほどに御心をかけてくださるのでしょう。理解できません。人が一体何者なので、これほどに御心をかけ、あまつさえ御子を惜しまずに私たちにくださったことを感謝します。まことの契約の箱を、この方が、その実体が私たちのうちに来られたことを感謝します。なんということでありましょう。主よ、私たちは目に見えるもの、物理的に感じられるもの、今自分の目の前にある環境や状況によって判断する貧しいものであります。私たちがこの契約の箱を得たことがどれほどのものかに対して目が開かれていないのであります。憐れんでください。目先の仕事、目先の人間関係、目先の何かで、なんと我々は振り回されることでありましょう。憐れんでください。神が一人子なるイエスを地上に遣わし、30年の人間生活に幽閉され、しかも人々からなじられ、人々から拒絶され、唾を吐きかけられ、鞭打たれ、十字架にかかられるという、誰がこのような計画を思い浮かぶでしょうか。私たちの心に思い浮かんだことがないものを主は成し遂げてくださったと第一コリント2の9に書いてあります。私たちの心に思い浮かびもしない、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思いも浮かびもしなかったほど、神はご自分を愛する者たちにくださったのであります。準備してくださったのであります。一方的に選び、一方的に愛し、一方的に天からはしごをかけ、一方的にご自分の身元へと召してくださったことを感謝します。これがどのような意味を持つのか、主よ、私たちの目を開いてください。 目先の一つ一つのこと、欠乏、病気、いろんなそのようなものはいかに小さなことでありましょうか。誠の契約の箱を得たこの事実の重み、この事実の栄光を知ることができますように。立法を成就し完全とされ、いや完全であることを証明し、そして裂かれたお方、そして今復活し命を与える霊として私たちのうちに生きられるお方を知るということがどれほどのことであるか、主よ目を開いてください。我々の表面的な生活、表面的なものを考え方、これらのものから解放してください。人間の方法によらないように、ウザのように自分勝手をしないように、主あなたの方法に従って証の箱を預かることができますように。新約の祭司として今いかに人間的なもので満ちていることでありましょう。人を喜ばすものがどれほどに多く来ていることでありましょうか。偽りの教えがどれほどにあることでしょう。私は御言葉にとどまります。書かれた通り、言われた通り作り運ぶことができますように。そして主よあなたはパンとして命を与える、造営を与える、比寿造の命を与える、パンとして天から下った方であることを感謝します。この机の上には備えが絶えず尽きることがないことを感謝します。我々が空腹になるとき、主はあなたは5000人を飽かせ食べさせ、なお12のカゴにクズがいっぱいになったと。これが神の豊かさであります。私たちを養ってなお余りあるパンであります。いつでも預かれるパンであります。私たちに食べられるほどに小さくなってくださった主を感謝します。あなたは私たちの命のパン、命の糧であります。主よどこへ行きましょう。この机に参ります。そしてあなたご自身を食べることが許されていることを感謝します。そして食台があります。一本の土台から七つに分かれたこの灯火、油、感謝いたします。これは神の七つの霊であり、また使わされた七つの目であると。主よ子羊の目が私たちのうちにあることを感謝いたします。主よこの神の霊が私たちにも届いていることを感謝します。全地に届いていることを感謝します。この油が絶えず私たちのうちで燃えておりますように。夜も昼もこの火を消してはならない、聖霊の火を消すことがないように、内なる光を絶えず灯すようにと、あなたが私たちに命じてくださることを感謝します。その油を絶えず私たちに注ぎ、絶えず私たちのうちに油を塗り込んでくださることを感謝いたします。大祭司として我々のうちにもうすでにこの塗り油が与えられ、この油が全てを教える。ですからあなた方は誰にも教えを受ける必要がないと。我々はどこへ戻りましょう。迷った時にどこへ戻りましょう。内なるキリストです。御言葉です。命です。この七つの霊です。七つの目です。この子羊の目を持って物事を評価し、この七つの目によって物事を裁き、この七つの油によって全てを教えていただけることを感謝いたします。どうぞ主よ、この内なる光、内なる塗り油の感覚を大事にすることができますように。外側のものによって振り回されることがないように、内なるこの子羊の目で全てのものを判断することができますように。私は子羊の目を持っています。そして主よあなたが私たちを四層の覆いで覆ってくださることを感謝します。おあなたの御翼の陰にかくまる、かくまっていただけることを感謝します。悪しき者の火矢は私たちを貫くことがないことを感謝いたします。主よ私たちはあらゆる面ですでにあなたの中に置かれ、あなたが保護であり守りであることを感謝いたします。 どうぞこの中にとどまることができますように。夜昼敵の火は恐れることがありませんように。恐れるんだ、これがあなたの命令であることを感謝します。おお、なんとあなたの救いは完全であることでしょう。あなたのこの御心には順番があり、私たちの経験にも順番があることを感謝します。主よ、どうぞもっとこの救いを享受できるように私たちの霊の目を開いてください。我々が得たものを知ることができますように、そしてあなたに感謝と賛美を捧げることができますように。おお、今聞いた御言葉をうちに直接に語っていただくように。おお、あなた方は神の祭司、あなた方が目にも浮かばず思いもしなかったことを神は成し遂げてくださった。あなた方は創造の前から選ばれている。そしてあなた方はすでに完全とされている。神が愛だから、あなた方が愛される。神の視点から見るように、子羊の目から見るように、全てをこの七つの目によってジャッジするように。新約の奉仕を果たすことができるように、あなた方に豊かな油が注がれ、内側に油が塗り込まれ、何をなすべきかあなた方が自ら知ることができるように、自ら聞くことができるように、自ら立つことができるように。主よ、何ということでありましょう。神の七つの霊を持ち、神の子羊の 7つの目をいただいたことを感謝します。その目を用いることができますように。ハレルヤ。ただあなたを礼拝します。ただあなたに感謝と賛美をお捧げ